古墳、ファン、ファンタジー、先玉古墳群。いつ、誰がの謎と古墳の移り変わりを知ってみましょう。出現と連続造営。先玉古墳群の誕生前は、行田市周辺には古墳が少なく、比企地方と小玉地方を中心に古墳が作られていた。そこに突如120メートルを超える稲荷山古墳が造営され、その後大型古墳が連続して造営される特別な地となった。鉄剣に若竹大君の名文があることから、近畿地方と関係のある一族がその県政を誇るために造営を始めたとも考えられる。こんな意図もあった。交通の要衝に眺望性を優先し造営。政治勢力を誇示するモニュメントとして、水上交通路を往来する人々からの眺望を強く意識して造営。丸墓山の謎。丸墓山に登ってみると、古墳群で最初に作られた稲荷山古墳を見下ろすように巨大。しかも、なぜ円墳なのか。日本書紀には、武蔵の国の宮津子、地方長官の座を、同族の二人が争った記述がある。一人は大和政権の助力を得て勝利し、もう一人は、当時の秩序に歯向かって破れた。その敗者こそ、巨大円墳である丸墓山の被葬者だという興味深い説もある。どんな人物が埋葬されているか。古くから様々な議論がされているが、墓誌の存在しない古墳被葬者についての名前を資料から追求することは極めて困難となっている。しかし、墳墓の大小や豊かな副葬品の質や量などから生前の被葬者の地位身分を推し量ることができる。将軍山古墳展示館では埋葬時の様子を再現。瓦石を敷いた上に棺が置かれ、鏡や鉄鉾などの副葬品が配置されている。古墳と地域。お師範砲術練習所。江戸時代、鉄砲山古墳は、お師範の砲術練習所になっていたことが分かっている。墳丘周囲には、的を観察する場所の闇塚の遺構があるほか、球形の鉛玉が多数出土している。古墳消滅の危機。昭和初期、低地を埋め立てる土を得るために削られていった古墳。昭和10年、古墳の消滅を危惧した地域住民の有志が保存要望書を県知事宛に提出。これを受け、知事が文部大臣に上申。昭和13年、国史跡に指定されるに至った。切迫した状況から古墳を守った地域の人々。史跡指定後も標識や注意札を設置するなど、史跡の保存に尽力した。